本日も始まりました。恋する女のロマン食堂、鈴木すずみのビストロラビン。すずみさん、元気出していきますよ。
はい。元気だよ。
よろしくお願いします。むやみにね、
本番。原さんはなんで家でヒョウ柄のジャケット着てるんですか？
いやいや、これね、今ね、ちょっとギリギリにたどり着いて、もう玄関を開けて、そのまま体勢で PC の前に座ってるという状況でございます。これ、分かる由もないと思うんですけど。じゃあ本番組はね、現在エロオンラインでコラムを絶賛連載中の鈴木すずみさんが、女子の酸いも甘いも噛み分けた恋の食通として、世の女子と男子を取り巻くあれやこれやの旬のネタを美味しくいただくポッドキャスト番組です。すずみさん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
いや、今週はね、恋のお悩みいただきますというこれ人気コーナーになっております。まあ、すずみ先生の恋愛相談コーナー、結構来てるらしいですよ、相談が。
すずみさん、なんか毎回結構その割とさ、えぐいのから超かわいい、なんつうの、ピュアな男性と喋ったことないみたいなのから、バラエティ豊かですよね。
そうなんですよ。
なんかやっぱりいろんな人がいて面白い。
はい、そんな数ある中から今週選ばれた、編集部が選んだ質問をお読みします。ラジオネーム、はい、死んだサバ缶さんです。タイトル、匂わせられた男はどう思うんですか。私の友人の話なのですが、よく匂わせ SNS をします。しかも相手は彼氏ではなくセフレ。男性側が彼女と一緒にいるときに SNS を上げると、かぶせるスピードで同じような内容のインスタやツイッターを上げます。どちらの SNS も見てれば普通にわかるほどです。なんだか痛いなと思いますが、男性側は自分が匂わせに利用されているときどう感じるんでしょうか。自分の腕の一部などを映され SNS に上げられているのを見てどう思うのか、ぜひ経験豊富な原さんに聞きたいです。
原さんに大悩みじゃん。
編集部さんは何を考えて、このタイトル分かってるんでしょうか。この鈴木すずみの恋のお悩みいただきますと、これ匂わせね。いや、すずみさんどうですか。これ周りにされてる人とかしてる人はいますでしょうか。匂わせ投稿
いますし、あのね、私匂わせって SNS が流行してというか、一般に浸透して非常に一般的な言葉として使われるようになったけれども、ここ数年、はい、もともとね、すっごい似た現象をあるところはやっていて、
は
というのはさ、ホストクラブに若い時行ってた時に、ホストクラブってさ、ホストクラブ専用の、まあ、掲示板があるわけ。
あの地獄のようなホスラブでしょ。
そうそうそうそう、うん、で、店ごとの板とかあるわけよ。はそこで、自分のブログに誘導したりして、それでブログで明らかに彼のものと分かるライターが家にあるのを映し込んで何気なく投稿したりとか、あとそのホスラブ自体に自分が自作とかって呼ばれてた。要するに、なんかよく来てる髪の赤い子と一緒に昨日歩いてたよって、わざと自分がその髪の赤い子だとしてわざと書くの。そうするとなんか本人は、やだバラされちゃったみたいな演技をしてるわけよ。だけど本人が書いてんだけど。
いや、毎回すずみさんからそのホスラブの話聞くに、この世で最もおぞましい場所ですね。
でもさ、違う、やってることはまあそれと同じじゃない。
いやー、もうね、匂わせられた男はどう思うんですかって言うけど、僕よくあるのは、勝手に投稿されるってのはないんですけど、一緒に投稿してるのに、これあげていいっていうふうに聞かれることがあるんですよ。女の子からね、
一緒に写ってる写真とか、
一緒に写ってるインストーリーとかを上げていいと言った時に、でも嫌ですとも言えないんで、本当にその人上げちゃってるから、原さん何これ、みたいなのが問い合わせてくることはありますね。だから、まあそれも自分も OK の上で上げられてるから別にいいんだと思うんですけど。
ダメって言えないもんね、なかなか。
言えないでしょ、これ上げていいって言って、ダメって言えなくないですか。もうでも
そうだよね。
別に僕誰かと結婚してるわけじゃないから、でそういうのが挙げられて、でそれがまたその挙げた女の子に友達が傷ついていますみたいなの、原さんとの匂わせ投稿やめてくださいっていうのをわざわざ送る、よくわかんない友達みたいなの見たりして、もうどんどんわけわかんなくなったりするのはありましたね。
匂わせをさ、やる女の 子の、まあ、心理っていうのはいろいろで、その、はい、なんつうの、彼と付き合ってるってはっきり言えないが、みんなに知ってほしいという、要するに例えば芸能人と付き合ってるとかを、要するにさ、で多分それの反対がプロ彼女と呼ばれた能町みね子さんとかが言ってた、はい、あの、はいはい、プロの
きっちりと
絶対にバレないようにする女なんだけど、節度を
わきまえた、
うん、普通の子はさ、例えばじゃあ自分がキムタクと付き合ってるとかってなったらさ、言いたいわけじゃん、はい、だけどさすがにキムタクと付き合ってるよって言ったら、おうおう、それは振られるないし深刻なダメージがあるわけじゃん。
まあそれは大問題になりますよね、大人の世界での、うん、
そうそうそう、だからそれをでも言いたい、でも言えない、
そういうことなんだ、
気づいてないふりしてやるわけですよ。
あ、まずね、匂わせって、匂わせる、何のためにやってんのと思ってたんで、今まで女の子は。でも今、鈴見さんの話を聞いたら、そういうことは言いたいけど言えない、この関係を匂わせたいっていうことな
のか。だから、はっきり彼氏いるって周りに言ってないけれども、まあ明らかにカップルが行くようなお店のさ、例えば写真とかをあげたり、あとはなんかその、自分の彼がいて彼に嫉妬させたいがために、いかにも男の人と一緒に、の出かけているような雰囲気を、例えば自分の車じゃない車のミラーを入れてみる
とか、はいはいはいはい、そういうのに使われるのを分かる、うん、
うん、いろんな種類がもちろんあると思うんだけど、要するに基本的には、はっきり言うのはダサいとか、はっきり言えないとか、堂々とわざわざ SNS で彼氏できましたとか書く人あんまりいないじゃん。
まあそうですね、
だけど、うん、なんかいい男といい週末を過ごしているらしいと思われたいという、要するに自分の作りたい自己像があって、はい、
うん、
それはあ、この人キムタクと付き合ってるんだなって思われたい自己像である場合もあれば、単にリアルに充実してるリア充で素敵な彼氏がいるんだなって思われたい自己像もあれば、あのお金持ちとか付き合ってるんだなとか、あとモテるんだなとか、そういうふうに思われたいという自己像を無作為のように見せながら投稿する、これが匂わせですよね。
じゃあ今まで匂わせに疲れた僕は利用されてたってことですね。
っていうか、原さんの場合はね、基本的に原さんを、うん、は誰のものでもないがゆえに、他の自分と似たような立場がいるんではないかと感じる女性らが、
ほう、
私が今一緒にいるというアピールのために使ってる可能性が高いですよね。だからライバルの牽制ですよね。それも大きな、だから要するにホストの掲示板と似たようなもんですよ、あなたの場合。
いや
あなたはまあホストみたいなものだから。
いや何言ってんすか、やめてくださいよ。
引っ張るっていうのは、心を引っ張るかお金を引っ張るかの違いがあるだけで、あなたはホストなの。だからホスラブ型の匂わせなの。だけど芸能人型のバレたくないけどバラしたいみたいな匂わせもあれば、単純に素敵な女性という自己像の中、あ、週末はやっぱりなんかお金持ちの人とデートしてるんだなというふうに匂わせたいという投稿もあるけど、それをだから今日は彼と何とかしましたと書くのではなく、一つの一枚の写真に何かしら無作為に写り込んじゃったという設定のもと匂わせるのが匂わせで、これは女から見ると、あ、わざとライターを入れてあんだなとか、わざとミラーを入れたんだなというのが分かるの。これ昔ね、私匂わせでコラム書いたことあって、
うん、
匂うっていうのはさ、もともとある部分の土が赤く生えているように見えるっていう視覚的なものだったらしいんですよ。
それで、あの、そこからの話。
で、だからある意味女からすると、いや、その意味で使われてはないけども、はい、匂わせ写真っていうのの、その無作為だ、作為的に追いかれてるけど無作為だと演じられているライターやミラーや人影とかね、あとカフェの、なんかあと一人でカフェにいるんじゃなくて、ちらっと他の人の注文したものも見えるとか、そういうものっていうのは赤く生えているようにはっきりと見えるの。女から見すると、この子は匂わせをしてるっていう風に、この女の子が投稿してきてるようにはっきり分かるので、彼女もだからそれが鼻について鼻についてしょうがないんだと思う。私も 周りでそういうことする人がいると肌についてしょうがないの。だけどこれ匂わせられた男の人はどう思いますかで、例えばこの場合だとこの浮気相手の彼がどう思ってるかとかっていう風に聞いてるんだと思うんだけど、男の人の目はその赤く生えているものが見えない構造になっている、もしくは無作為に見えるものは本当に無作為だと信じてしまうから、あ、これ俺の映り込んじゃってるよとかって言われたらさ、もちろん女の子はえ、本当だごめんみたいな、そんなつもりなかったのにって消せるわけじゃん。
うん、
で
よくある、
そこが匂わせの、ポイントで、後で気づかなかったふりができるレベルが匂わせで、気づかなかったことができないものは暴露だから。
いやよくね、すみさん、あの何の淀みもなくそれだけ語れますね、この匂わせ一つで。びっくりしました。あんたがすげえよ、一番、ほんま。何者なんですか。
でだから男の人は匂わせだというふうに気づいてはなくて、
はい、
何かその無作為に移ってしまったものに気づいた場合にだけ、あ、これなんかまずいから消してって言うけど、それがわざとだったなんて思ってないの、
うん、いや僕なんて何も考えなかったですよ。女ーとかって普通に息吸ってるだけで勝手に移ってて怒られてあれーとかって移っちゃってるからしょうがねえやみたいにそんな深い重層的な意味があったんですか。
あんの。でやっぱりその匂わせっていうのはさ、すごくずるくて、ある意味だからわざとじゃないって後で言えるレベルを保つことが匂わせであって、そのわざとであると明らかに誰が見ても思うんであればそれは暴露になるから、暴露じゃない線をうまい子は本当にさ守るわけですよ。
やべえなこれ、
絶対わざとだよねっていう風にえ、たまたまですというふうに言えるレベルを保てるのがニュアンスだから、それを気づけるのは同じマインドを持ってる女子同士だけですね。だからみんな腹なの。
やばいこれ、ちょっと今すぐ法規制した方がいいよ、これ匂わせを。これには無理だ、これ。インスタグラムの標準機能につ
け。結局さ、そのある種の SNS っていうのはさ、自分自身とはまた一つ別段階の理想の自分を作れるプラットフォームなわけじゃない。
はいはいはいはい、
だからインスタグラムで自分の現実、例えばブサイクな寝顔とかを投稿するわけじゃないじゃん。自分が写りたいと思っているような顔で写った写真を写すわけじゃない、だから匂わせにでそういう SNS なんかでやる子もだからこういう素敵な彼氏がいるっていうのをどうにかアピールしたいけれども、何かしらの事情、例えば実は彼氏ではないとか、はい、彼が芸能人であるとか結婚してるとか、あとは俺と付き合ってること内緒にしてほしいと言ってるとか、そういういろんな事情で、ね、彼のことを堂々と出せない、もしくは堂々と出すのはちょっとあまりに露骨ではばかられるといった場合に、しかしこういう人付き合ってるんだっていうのをうっかりバレちゃったという設定が欲しいのか、匂わせだから、それが鼻につくのは当たり前なんだけど、鼻についてるのは女同士だけなんだよね。男の人はそこに作為、女の人のことをさ、ある種怖いとか言いながらも舐めてて、そのうっかりだろうというふうに勝手に性善説で思ってしまうわけよ。で、うっかりなことなんてこの世にはないからね、ほとんど。女の子がたまたま話してたらあなたのが他のこともつながってるって知っちゃったっていう場合、その子は2日3日かけてあなたの浮気を探していたって、こういうふうに考えた方がいい。たまたま友達から聞いたんだけどっていう場合は、その子がいろんな人にものすごい取材をした上で聞き出したんだというふうに考えた方がいい。だから男の人はある意味女の人のそういう恋にかける労力とか戦略とかに対して無自覚すぎますね、だからあんま気づいてないですよね、匂わせ。
これだけね、やっぱ本当に匂わせについて語る鈴見さんがすごすぎます。2回目ですけど、多分これ相談くれた死んだサバ缶さん今ドン引きしてると思いますよ。ここまでの説明そこまでの説明求めてないんですけどっていう。
いやでもだからさ、男の人ってやっぱり本当にあんまり気づいてないよねっていう、
それはある種
男の人がピュアだとも言えるし、男の人が女を舐めてるとも言えるし、
やめてほしいんですよ、匂わせは。
わざとそんなことする子じゃないという、ある意味の理想が頭の中にあるけど、女の人にとってさ、恋愛ってすごくプライオリティが高いわけ。というのはさ、こんな時代であるけれども、やっぱりさ、育ってきた環境としてはさ、少女漫画読んで育ってきてるわけですよ。 で、少女漫画はかつてもここで語ったことがあるように、恋愛によってしか自分は自分ではない特別な何かになれないわけ。キャプテン翼とかキングダムみたいに天下一の武将になるとかサッカーで1位になるとかっていう話じゃないの、うん、どこにでもいるただの女の子が主人公になっている。その主人公になったゆえんは恋をしているからであって、つまり恋愛には恋愛を成就させる、もしくは恋愛を成就させたとアピールするためには何でもやりますよ。それが唯一自分を特別な存在にするものだから。
最悪だな、俺匂わせする女の子って単なる無邪気なうっかりさんだと思ってたんですけどね、全然違うんですね。
なんだろう、なんで原はさ、そんな荒々しい世界で45、6年も生きててさ、
はい、
そんな、なんていうの、女に対しての信頼を失ってないの。
ちょっと今失いました、今日この瞬間。どうしてくれるんですか、本当に。死んだサバ缶だ、死んだよ俺も目が。
あ、だから例えば原さんがさ、
うん、
出張で京都に行っているというふうにいろんな人が知っている状態で、女の子が京都の写真を上げまくったら、はい、それはわざとだからね。
あ、それあるある、あったあった。やっていいことと悪いことがあるよ。本当に知らないから、そんなの別に京都ってだけでしょ。でもね、なんかないかな、なんかよく Facebook みたいにあなたが写ってる画像が投稿された可能性がありますみたいな交渉サイン、インスタグラムに標準装備してほしいんですけど。
でもさ、その子からすれば、いや、たまたま京都に私も来ていて、京都の写真を今京都に来てるからあげて、しかも一切原さんとなんて書いてないんだから、
そうそう、だから
別に問題ないでしょ、ね、と言えるレベルが匂わせだから、匂わせは取り締まれないから、それだから問題なんだよ。暴露はさ、やめてとか言ったり、もしくは暴露した女に対して批判したりできるじゃん。だけど、はい、匂わせの場合っていうのは、え、私そんなつもりなかったとか、いや自然に私ただご飯を投稿したかっただけだよとかって、言い逃れが10もできるレベルに収めるのが匂わせだから、取り締まりが法規制した方がいいって言うけど、法規制なんてできないじゃん。本当に無作為の場合だって、
い
や、100万回に1回ぐらいはあるわけだし、その
100万回に1回も含めて取り締まろう。
京都に行った場合に、
うん、
原さんと行ったなんて一言も書いてないでしょって言われたら終わりじゃん。
なるほど、なんかないかな、ほんま。同時刻に同じ位置情報の写真があったらコーションサインが鳴らされるとか、そういうのないのかな。
いや、それはだからやっぱり女に、
うん、
いや、ちょっとさ、他の女もいるから、
はい、
京都いること分かるような、なんかちょっと投稿やめてよって言えるような関係を結ばずに、
はい、
いろんな女と付き合ってるあなたが悪いよ。
いや、付き合ってはないですよ別に。そうね、でもそれでも匂わせされますからね。困ったな、はい、本当。でも今日のね、鈴見さんはなんかスイッチが入ったね、これは。すごかったな。うん、だって今日の相談ね、5行ぐらいですよ、これ、本当に。そこでここまで朗々と語っていただけるのかって、誰か後で本人まとめてくんねえかな、これ。ねえ。こんな話をしたところで、
まあでもだから、
圧倒されてしまいました。
匂わせっていうのは、なかなかさ、まあ人間、いや、女の子がさ、匂わせのひどいところってさ、気づいた人が、うん、目ざとすぎるみたいな印象を与えて、要するにさ、はい、私そんなつもりなかったのに、どこまで見てんのこの女すごいとかって、うん、ある種気づいた顔を悪者にできる作用があるわけよ。わかる？だから原さんの、
うん、
原ガールズの A 子ちゃん B 子ちゃん C 子ちゃんいたら、はい、A 子ちゃんが原さんと京都に行ったであろうと思えるような写真をあげたとするじゃん、そして B 子ちゃんが、え、原さんが京都行ってた日にこの原さんのことフォローしてる女の子も京都の写真あげてるけど一緒に行ったんじゃないのって言ったら、
うん、
で、例えばそれを原さんが A 子さんに言ったら、え、そんなのさ、わざわざ調べてんのキモくないとかって、 B 子ちゃんをさ、自分が匂わせてんのに、
はい、
匂わせに気づいた人をストーカーのように悪者にできるわけ。
ほう、
だから20にも30にもずるいのこの人は。自覚がないっていう設定だから、気づいた側が調べ上げてるみたいな印象を与えるから。だけど気づいた側にはあんまり そのね、もちろん原さんみたいな遊び方をしてると、D子さん、C子さんがもうものすごくいろいろネット上で調べているという可能性はあるけど、はいはい、気づくこと自体は普通なの。はい、女だから、はい、私であったらこうするであろうというマインドを持っていると、やっぱり気づくわけですよ。
いやね、でもなんか嫌ですね。やっぱやめましょう、匂わせは。本当に救いがないですよ、これは。誰が何と戦ってんだっていうね、この貴族ギリギリのラインをみたいな。いやー、これはもう気持ち悪くなってきましたもん、本当に話してるだけで、
うん、でもだから本当にそうやってやめましょうっつって、やめましょうって言えないわけだって。向こうは、え、私わざとじゃないって言い張れるレベルだから
闇深いわ、本当に。
いやだからね、匂わせってすごい厄介ですよ。人のだから心理をうまくついた、ある意味すごく賢い、はい、メディア利用方法です
ね。芸能人とかだと本当、うん、腕のほくろが完全に一致とか、なんかそういうのねやられたりとか、ほんまどんだけ暇やねんお前らっていう。
いや人間暇だからね。でもさ、それもさ、だからさ、本当はわざとそのほくろが映るように撮ったんだよ、うん、女の子は。なのにほくろに気づいた視聴者の方がキモいみたいになるじゃん、はい、うん、だからやっぱり匂わせっていうのはね、自分が悪者になれない人がやるからね、すごくこう、うん、厄介なもんだと思いますよ。
いやもうね、うっかり死んだそばかんさんもこんなことになるとは思わないぐらいの回答いただいたと思いますよ、多分今日は。鈴木さんもそろそろ本日とも閉店時間になってしまったんですけども、何か語り残すことはございませんでしょうか。
大丈夫。
大丈夫ですか。
なんかね、ま、
いや むしろね、
原さんが匂わせに怯えてるのが面白い。
いやもうちょっとね。
いやでもだから一番被害があったのは、かつてはだから SNS の時代の前はホストだったんだけど、うん、今はだから原みたいな人だよね。
ちょっと
精神的ホスト。
本当に最低ラインに言うのやめてくださいよ、本当。
いやでもだから匂わせの話題で、いやなんかどんどん顔がさ、原さんは白くなっててるんだけどもってことは悪いことしてる人だからね。
え、してないですよ別に。まあでもちょっとこれ以上言うと、
女と京都行ったのがバレてもいいじゃん。
まあ鈴見さんに相談したいって方は以下までまたお便りをお願いします。ポッドキャスト、はい、podcast@ellelle.co.jp、
ちょっと声が投げやりになってるから。
本番組恋そんなロマン食堂の鈴木すみのビストラビンは L オンラインにて毎週水曜日に配信中です。ぜひ次回も楽しみにしていてください。すみさん、ありがとうございました。
ごちそうさまでした。